企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード 542A 東証グロース上場ビタブリッドジャパン代表取締役社長 CEO 大塚浩さんにお越しいただいています。大塚さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ビタブリッドジャパンは東京都港区赤坂に本社を置き、サプリメントや美容商品などウェルネスケア関連商品の企画開発 D2C 販売を行う企業です。では大塚さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
今ご紹介いただいた通りであるんですけれども、明日の可能性を広げるというミッションにおいてですね、ウェルネスケアとか、ヘルスケアを中心とした、通販事業を、やっております。 D2C っていうところだと上場企業いろいろあると思うんですけれども、我々、販売している多くはですね、そのサプリメントとかが多いんですけれども、そういうサプリメントを中心として、100億兆で成長している上場企業っていうのは実は意外と珍しい銘柄だったりします。
ありがとうございます。また後ほどじっくりと企業内容について伺っていきたいと思いますが、まずは大塚さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。では大塚さん、まずは生年月日を教えてください。
1978年10月4日47です。はい。
ご出身はどちらでしょうか。
埼玉県 の、 東松山という静かな町です。
ひとまず大学にという目標をお持ちになられたかと思うんですけれど、ね、浪人時代ご自身でずっと勉強されてらしたんですよね。
あ、そうですね。いわゆるその宅浪といって、予備校とかに通わずに、地元の図書館で勉強するみたいなのでやってましたね。
ここは何か理由があったんですか。
だから合理的に行きたいなってのはずっとあったと思うんで、私はその埼玉の東松山という、本当に小さい町ですけれども、そこからそのいわゆる有名な、予備校とかに行くには、東武東上線で1時間以上かけて行くわけですよ。
確かに確かに、
はい。実際駅からも遠いんでもっと時間かかるんですけど、だその時間もったいないなとか、そのお金ももったいないし、であとは自分が勉強してて、今日本史すごいなんかストーリー追っててすごく楽しく勉強できてるから、日本史どんどんやりたいなと思ってても、例えばもう塾のカリキュラム決まってたら次英語とかなるじゃないですか。それがなんかまた気持ち悪そうだなと思ったんで、なんでだから堀籍やろうと思ったらこっちの方がいいよねみたいな感じだったんで、あんまりその努力根性って感覚よりかもよりなんか便利な方楽な方に行ったっていう感覚ですね。
そうでしたか、はい。いざ就職活動となった時にどの業界を考えられましたか。
広告会社の業界本を読んだ時に、これだっていうふうに思ったんで、そこに本当にすぐ一本に絞れましたね。
そうでしたか、
なんかその自分の実力次第になんとかなる業界だと思ったんですよ。広告会社って企画を自分で作って、でそれでそれを売って、でそれで人も動くしお金も動くし人の心も動くしみたいな感じじゃないですか。そのダイナミズムもすごくあったんで、当時はですよ、なんでなんかすごく持続主義な感じがしていいなと思ったんで、そうしました。
お勤めされてた期間はどのくらいですか。
12年ぐらいなんですかね、はい。
その次の転機というのはどういうきっかけで訪れるんでしょうか。
自分はその広告会社に入って、で、その中でも通信販売業を主にやってたんですけど、やっていくうちにですね、通販業態で使うマーケティング手法っていうのが、一般的な昔でいうそのマスマーケティングみたいな CM を打ってドーンで知ってもらって、そこから店頭で買うみたいなのとかと違って、100万円でこれやったら何件のお客さん来ましたみたいな、100人来たら1件あたり1万円で取れましたねみたいな、そういう全部費用対効果が分かるやつだったんですけど、でそれが非常に実力主義で良かったんですよ。一番効率がいいやつを選ぼうみたいな世界観だった。なのでそこから、 自分はここにプロフェッショナルを置いたら実力主義でいけるからいいなと思って、でそこにもうコミットしたわけですよ。でそれで何年もやっていくうちに、まあ、その当時サントリーさんのアカウント長くやらせていただいてて、で、まあ、今もね含めてその当時ももう日本一位の会社になりましたけども、でそこ自分も調子に乗って、まあ、自分はもうこの業界のプロフェッショナルだなっていうふうに調子に乗ったので、そこから転機としては一つ海外でダイレクトマーケティングっていうその通販事業を成功させるみたいなっていう方に、行きました。でも結局そこではですね、まあ、一応震災もあったりとかして、そもそもクライアントさんいなくなっちゃうみたいな、中国の事業をやってたんですけども、震災があった時に日本の食品全部輸入できなくなっちゃったんで、
もう売れなくなっちゃった。
そうです、そうです。でクライアントがいないとビジネスできないっていう立場に結構愕然として、なんか所詮自分はこのぐらいの価値しか提供できないんだみたいなところとか、あとはいわゆるその通販事業をコンサルテーションするとか、事業をそのいろいろアドバイスしていくみたいな立場で、まあその一つ中国での法人でやってたんですけど、なんかコンサルやりながら、いやそんな偉そうなこと言うんだったらお前がやれよっていうツッコミを自分もやりながらずっと突っ込んでたんで、自分に、じゃあ儲かると思うんだったらお前がやればいいじゃんみたいな、なんでまあそういうのもあって、まあ、やっぱり自分でやんなきゃいけないなというふうに思ったっていうのが、まあ、きっかけの、ストーリーとしてはそんな感じですね。
なるほど。で自分で事業を立ち上げてやってみようっていうところに向かうわけですね。すぐ起業されたということですか？
はい、純粋な起業というよりかも、まあ、自分が例えば事業を作るようなそのスタイルで言うと、まあ、サントリーさんの仕事を長くやらせていただいたんで、やっぱりあのぐらいの、まあ、数百億、一千億いくような規模で、かつこのぐらいの年単位でやっていきたいみたいなところが逆算すると、まあ、大体やっぱり3億円ぐらいは赤字を掘っていくんですよ。
最初はそうですよね、
はいはい、これは自分が事業計画する上ではもうそういうスタイルなんで、掘るなっていうのは分かってるんですけど、まあ、当然当時その3億円のキャッシュなんてないので、どうしようかなみたいな、そしたらまあたまたま、とある方の仲介でとある企業がなんかその物販事業をやるみたいな、物販の会社ないのに物販事業やりたいみたいなところがあったんで、でそこで彼らにとってはその物販やったことないんで、物販できる経営者を探してるみたいな、で私も3億円掘れるぐらいの資金が必要だみたいなところがあったんで、これ一致したんで、それでだからまあここにまあ入ったみたいな、ジョインしたみたいな、そんな感じでしたね。まあもともと責任者として入ってるんですけど、そんな感じでした。
振り返ってみていかがでしょうか？
いやもちろん大変でしたよ、大変でしたし、やっぱり十分やっぱドラマがありますよね、なんか、大変なこといっぱいありましたけど、でもまあいいペースで来れてるなっていうふうに思いますし、総じて楽しくワクワクしながらできてると思いますけど。
ありがとうございます。現在に至るまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか？後半では大塚さんが率いる企業についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの大塚さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社はですね、この機能性表示食品や美容関連商品を中心に直販モデルで成長されてるんですけど、主力商品の特徴と強み、ちょっとこれ教えていただいてよろしいですか？
まあ、いくつか商品あるんですけれども、今弊社で一番売れてるのは、ターミエラファーストという、まあ、ダイエットサポートサプリがあるんですけれども、これは今日本のそのダイエット総市場っていう、まあ、統計がありますよね。富士計算です、統計ありますけれども、その中では今日本で一番売れているダイエットサプリになっています。
なるほど。
で特徴としてもですね、いろんなダイエットサプリって、まあ、過去にもあったんで、非常にそのレッドオーシャンだったんですけれども、まあ、自分たちとしては、まあ、まずその血糖値コントロール中心にその中で一番多くのヘルスクレームを持ってるっていうところと、あとやっぱその私自身も糖質制限とか、そういうものをしながらやってた時期があったんですけど、やっぱ制限すると楽しくないんですよね。
確かに。
人生が、
食事が楽しくないですよね。
食事楽しいですよ、やっぱね。それは自分が食べるのも楽しいし、友人と過ごすのも楽しいしっていう、なんでやっぱ食べる楽しみを享受したいみたいなっていう、ところのメッセージでやってったんで、その辺も特徴としては出てたんじゃないかなとは思いますね。
だから御社の商品は食べる前に飲んで、糖質をコントロールするっていうことですよね。
そうですね。
血糖値がちょっと普通は、食べるとガッと上がるんですよね。このガッと上がるのが良くないんですよね。
そうです、そうです。
これ、それを緩やかに上げるっていう形で、これがやっぱり体にいいということですよね。
これは非常にいいですね。もう全ての元になってると言っても過言ではないですね。で、まあ、毎食毎食それが起きてるわけなんで、それを毎食毎食チャットを抑えていくと、なんか毎日500円貯金できてるみたいな感じになるんで、長い間ですごい差がついていくっていう。
そうすると食べても罪悪感が少し減るっていう。
そうですね、まあ、だから、楽しめますよね。
そうですよね、
なんかカレー食べる時でも、でもこれでまた自分 年を産んだよなとか、うん、いろんな問題起きるんだよなと思ってても、うんうんうん、はい、なんかそれを一つ飲んでおけば、うん、美味しく食べれるなみたいな、
うん、はい、で EC を中心に会員数が順調に増加し、このダイエサポーターサプリやビタミン C の美容パウダー伸びてるっていうことなんですけど、この成長の背景何があるんですか？
特徴的な強みとしては、うん、まず自分たちの商品自体が、うん、まあ、特許だったりとか、うん、独占契約みたいな形で、
うん、守られてると、
はい、守られてるので、うんうん、まあ、そもそも自分たちが提供している商品は自分たちでしかできないっていうものがありつつ、うんうんうん、あとは、まあ、私含めてその、まあ、通販歴長いので、私はもう25年以上このヘルスケア D2C 業界にいるので、うんうんうん、まあ、いろんな知見をそもそも持っていたので、うん、そういうノウハウとかを生かしながら、あとはあまたのそのPDC へ回してきたデータがあるんで、うんうんうんうん、そういうものを生かした、まあ、独自 の, そのシステムを持ってるんですね、うん、
なるほど、
まあ、D2C エンジンっていう話をしてますけども、
ど
れそれがなかなか一朝一夕にできないので、うん、そこが大きな強みになって、まあ、成長の元になってるんじゃないかなと思います。
まさにこのデータドリブンなマーケティングということで、まあ、こうやったらこう売れた、こうだったらこうなったというのを過去いっぱいやってきたからよく知ってるっていうことですよね。
そうですね、はい、
これをできるだけ短期間にうまく回していくっていうか、うん、施策を打つ、あ、うまくいった、ダメだった、これをぐるぐるぐるぐる回してるんですよね、
はい、もう日々日々やってますね、うんうん、日々日々数十個数百個の検証してるような感じですね、うん、
でしかも御社の場合、このストック型のビジネスモデル、特にこのダイエットサポートサプリなんて、まあ、ずっと毎食飲むもんだから、はい、まあ、基本的にはずっと継続的に飲んだ方がいいということですよね。ということは会員組織で毎月送るとか、うん、こういうことですよね、
うん、そうです、はい、まあ、いわゆる定期便と言われるモデルですけどね、うんうん、まあ、これももともとお客様視点、まあ、自分もね続ける側の視点に立ったときに、うん、なんかやっぱり筋トレもそうですけど、うん、だんだん忘れたりとか、
まあ、
ちょっとサボる感になるじゃないですか、うん、
すぐサボりたくな
る、はい、だからなんかやっぱりちょっときっかけとかルールがあると続きやすかったりもするので、うんうんうん、はい、そういう意味で定期便っていうのはそういうお客様にとっても、まあ、ありがたいシステムなんじゃないかなと思いますし、まあ、ビジネスとしてもより継続が増してくるので、はい、ウィミーな感じになってます。
で今後はこの新商品の継続的な投入や、まあ、例えば店舗でのドラッグストアでの展開など販路拡大も進める方針ということなんですけど、ブランド力向上のための戦略何かあるんでしょうか？
なるほど、ブランド力向上目的でやることはあんまないですね。
ないんですか？
我々としては何かああだこうだ言うというよりかも、うん、お客さんに早く商品を手に取っていただいて、うん、体験していただくってことですね。
なるほど、
はい、大体感じたものって忘れないじゃないですか、うんうんうん、なんか
そのためにも、まあ、店頭に置くっていうのも一つの考え方ということですかね。
そうですね、はい、そういうニュアンスで、手に取っていただくために、まあ、通販としてもお求めやすいようにするとか、うん、あと知っていただくってもちろんありますけれども、うん、ドラッグストアっていうところでも、うん、大体その通販事業で内需で考えると、うん、売上の総市場の中の8割ぐらいが店頭なんですよ、
う
ん、
まあ、そうですよね、2
割が通販っていう感じなので、まだまだ全然その、通販で買わないお客さんの方が多いわけですけれども、うん、でやっぱその方々っていうのはそもそも通販で買わないってだけなんですけれども、うん、1回いいなと思ったらその後最安値を探したら通販になっていくっていう、そういう話なんで、はい、そこで手に取っていただくっていう意味でのドラッグストアとか店頭とかっていうのは、はい、今は拡大してますし、そういう意味ではいい具合に伸びてるかなっていうふうに思います。
御社株式市場に上場されて、でそうするとやはり株主優待なんか個人投資家求められてて、で御社今回株主優待制度を新設されたということなんですけど、はい、結構この制度変わってますよね。
私もいろんな株主優待を受けさせていただいている中で感じた課題としては、うん、いろいろ商品送られてくる、まあ、自動的に送られてくるんで、うんうんうん、一瞬嬉しいんですけど、うん、いや別にこれ俺欲しくないなとか、
ありますよね、
使わないなみたいな、うんうん、
まあ、
奥さんに渡すだけでも十分喜ばれるんですけど、そういうのもあったりするので、うんうんうん、でもそうすると、なんか、その会社のことを本当によく思うかというよりかも、なんか金品をただもらっただけなんで、
う
ん、
あ、そうですよね、
だそれよりかは自分たちが考える、うんうん、その、株主様、まあ、投資家の方々とのリレーションシップっていうのは、うん、どれだけ自分たちのことを知っていただくかとか、うん、あとさっきブランドの話もしましたけども、うん、要は感じていただくかっていうことなので、うんうん、そう考えると、まあ、一手間もちろんね、申し込むっていう作業はかかっちゃうんですけど、
金券形式ですよね、
いわゆるポイント形式なので、うん、要は投資家の方が、自分がビザルジャパンの商品の中で欲しいものを選べるっていう、うん、はい、うん、なのでそうするとその相対的には自分が欲しいものを選んでるんで、うん、まあ、その商品欲しいと、でそこでまあ実際に欲しいものをもらえるんで、うん、で使うんで、うん、なので体感しやすくなるじゃないですか、うん、 はい、そういうのもあったりするんで、そこであのお客様と同じような体験をしていただくことで、企業のことをより理解しやすくなると思うんで、はい、なんで、そういう形を取ってますね。
で、まずは100株から買うということだと思うんですけど、これ、株数が増えていくと、いっぱいもらえるから、やっぱりいっぱい欲しかったら、いっぱい買ってほしいということですよね。
はい、ここはやはり、通販をやっていく上でも結構こういう形式で取るんですよ。
はい、
あのお客様がどれだけ長く続けていただいているかとか、あとはまあ単価も含めてですけどね。なんで、それに合わせて、まあ、設計をしております。なので多く持ってれば多く持ってるほど、長く持ってれば長く持ってるほど、よりメリットがあるっていうような形にしてますし、アドバイスもいただきながら、まあ、それがいいだろうなみたいな。
今後の御社の成長を引っ張るもの、改めて教えていただきたいんですが。
基本的にはですね、先ほど申し上げた通り、自分たちの商品自体が独自のものなので、でまだまだ出したい商品がいっぱいあります。だからこういう商品をどんどん積み上げていくことで、それを自分たちが独自で持っているその D2C エンジンという、まあ、システムを搭載したエンジンですね、それを持っているので、それによって検証し続けて、一つ一つ、まあ、成長を積み上げていくっていうような感じですね。我々もその、まあ、サンタさんのビジネスは今1000億超えてますけれども、まあ、内緒で考えれば1000億ぐらいっていうのは、まあ、あの言っておいた方が、あのより、社会に対する影響力とか、そのまあ貢献価値っていうのは大きくなりますんで、1000億ぐらいのイメージはまずしてますけれども、直近としてはですね。その時に、まあ、1商品で100億200億いくっていう計算式よりかは、1商品全然30億とか数十億でもいいんですけど、まあ、それを数十商品持ってたら掛け算で1000億になるじゃないですか、はい、そういう形式でやっていきますので、ドライブしていくための、要素でいうと、その商品開発っていうのも非常に大事なってきますね。
なるほど、
はい、では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟を教えていただきたいんですが。
赤昇偉大という言葉にさせていただきます、
は
い、
なぜ選ばれましたか。
まあ、自分たちの事業もそうですし、私自身も生きてきてやってきていることでいうと、まあ、本当にすごく小さなこと、ほんの小さな、まあ、一歩でも、まあ、それを積み上げていけば大きい力になるっていうことを信じながらやってきて、で、まあ、今に至ってますし、多分これからもそうしていくと思うんですよ。はい、一個一個の小さな積み重ねで、いつの間にか大きい山になってましたみたいなことをやっていくと思うんで、はい、自分たちの企業姿勢としても合ってるんじゃないかなと思ったんで、そうさせていただきました。
ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは証券コード 542A 東証グロース上場、ビタブリッドジャパン代表取締役社長 CEO 大塚博史さんでした。大塚さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはビタブリッドジャパン代表取締役社長 CEO 大塚博史さんでした。そして大塚さんの選ばれました四字熟語は赤昇偉大でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。